月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。
4月11日金曜日、はい、時刻は8時を回りました。
こんばんは。
月刊ゆきさだえさお生放送でございます。もう今日はですねもう監督がギリギリにしか入ってこないのでもう大変だ。もう間に合うのかなと。
あの自衛隊あたりでなんかねあれなんですよ、
渋滞。
あ、動かない動かない、
ね、もうねもうシーラと2人だけで
やきもき電話つなぐみたいない
ろんなこと考えてましたけど間に合います。よかった
よかったです。
ご挨拶がまだでした。私、はい、キベトシオです。
シーラです。
そして
生田大沢です。
この3人、
はい、
なんかまだ打ち合わせしないのに
ちょっと初々しい感じで、
は
い、
かもしれませんけども、はい、まずは、先月の DVD 当選者の発表です。
はい、はい、先月のですね DVD は遠くの空に消えたの DVD でございました。当選者はカルメン83さんです。おめでとうございます。
もうオタクで月刊ゆきさだえさおごっこができるという、うん、コメンタリー付きでございます。
そうでしたね、はい、うんうん、あなたもシーラになれるみたい ね
今日は今日はねまたその次の作品の DVD がプレゼントになるということで、
はい、
およいね、
お、俺これ見てない。
豪華よ豪華よこれ、
ちょっと分厚いやつが。
俺も見てないよこれ、
あ、そうなんだ
送ってきてないんだよね、うちに
何を言ってるんですか、ということでじゃあまあ番組始めていきましょうか。
はいはい、
監督からタイトルコールお願いします。
はい、月刊ゆきさだえさお、よーいスタート。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。
FMK の第一スタジオから生放送でリアルタイムでお届けしております。皆さんからのメールファックスをお待ちしております。
メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp、 監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは0963555200、 0963555200番でお待ちしております。
どんどん今スタジオに監督がいますんで、はい、どんどんメッセージください。
はい、
監督最近何して、何今なんかお菓子食べようと今したでしょ
お腹空いてるんですよ、
ね、確かに飛び込みだったですからね、もうそこそこにスタジオに飛び込んできてますから、
どうぞどうぞ、
どんな感じの今過ごし方をしてるんですか。
いやなんかね、うん、次の映画がなかなかこう踏ん切りがつかず
ああそのあ新しいプロジェクトが、
うん、はい、あのいくつかあるんですけど、うん、まあどうなるかなと思いながら、うん、まあたまたま、まあこれだけ7ヶ月撮影してないんですね、うん、僕はね、
あ、前の撮影が終わってから、
うん、もう撮影自体はもっとかな、9ヶ月ぐらいやってないかもしれないけど、はいはい、こんな撮ってないの久々なんですよ。
ずっとね常にプロジェクトがこう終わったら次終わったら次みたいなのが続いてました、ね、
やってきたんで、たまたまこうやろうとしたことが結構延期になったりとかして、うん、それでぽっかり開くんですけど、うん、まあね、今僕家をご存知通り、
はい、
あそこで家作ってて、うん、まあ家作りもね、うん、あの映画みたいなもんなんですね。
あ
で結構後半は結構こう没頭して家作りに携われたっていうか、その建築さん建築家がいて、
はい、
そのやっぱり工務店さんがいて、
うん、
で俺らがやってることって工務店が家を建てることと似てるんだなと思って、
うん、
映画の現場が、
ほうほうほうほう、
でまあ建築家のことも兼ねてるんですけど、うんうん、僕らはでやっぱり結局それをやっぱりこう接種って、接種はお客さんですね、僕はお客さんだけど、うんうん、僕はなんか気分としてはお客さんの気分じゃないんですよ、うん、なんか一緒に作った感じがあって、
あ、ね、
でやっぱり職人さんがこだわりのところだとかね、
うん、
こう建築家はこんな色にしたいんだけど、いやこっちの方がいいんじゃないかとか、うん、それがやっぱりいい、だから毎日毎日この日々こう一日をこう日の傾きから、うん、あので日の出から傾きまでね、うん、ずっと見ていくとやっぱりいろんな表情が家の中にもあって、
うん、
今日だから本当にそういう感じでほぼ完成に近いんですね。
お家が
90% ぐらいできてて、今日も一日いたんですけど、あそこにね、うん、やっぱすごくやっぱ日々のこう先月も来て今月も来てって、その前の月も来てって毎日来てるじゃないですか、
はいはい、
でやっぱりこんなに表情が、自然の表情が変わるっていう認識が東京じゃできないですね。で今回やっぱ熊本に家を作って、なんか僕らが東京では味わえないなんか豊かさみたいなものをやっぱり阿蘇で体感するっていう、
まあなんか単なるこう住む場所を作るっていうことじゃなくて、何か一つのそこに空間をね、いろんな雰囲気を、空気感みたいなのも含めてプロデュースするみたいな、
うん、そういう意味では本当に冬から、うん、こう春にかけてだんだん緑になってきて、うん、で実際桜が今な東京ではもうとっくに散ったんだけど、東京ではね散った印象もあんまないんですよ。あ、花咲いてるなって、ある時に電車乗ってて降りたら、あれもう花落ちてるなぐらいしかないんだけど、日々それをじっくりと立ち止まって見たりっていう時間が案外ない、こんな何もしてない僕でさえ、それはちょっと問題だよなと思って。でも熊本に来ると、特に阿蘇のこう風景の中で、この広大な風景の中で、広大すぎてなんか意外とこうなんか散漫になりそうじゃないですか。でもいろんなディテール、緑のディテールだとか木のディテールだとか、そういうものとか、鳥のさえずりとか、ウグイスが鳴いたりしてたんですね今日はね。
ですね、鳥はね。
やっぱそういうのってやっぱり季節のこう到来、春の到来みたいなものをちゃんと息吹を感じるっていうか、なんかそういう日々がまあ過ごせたのは、撮影してるとね、そういうことってなかなか狙っても狙えないような光がね見れたりするわけですよ。でもこういうのがやっぱり、こういうの知ってて僕らはプラスに、映画にプラスにしてるから、まあ、こういう充電期間という意味ではちょうどいい日々を過ごしてるかなって感じもしてますけどね。
なんかまた一つのね、その池田監督作品みたいな感じのものですね。うん、私たちまだ見てないんで、その頭の中でイメージだけが広がってる感じが。
もうきっとすっごいことになってますよ。
ですけどね。
だからなんかね、あれですよね、日々の生活、なんか映画ってこう意外とこう最近の映画ってこう、なんだろう、そこにいろいろメッセージももらってるんですけど、 CG がねすごくなったりとか、とんでもないことになったりしてますよねっていう、でそれが本物に見える CG をクリエイトするってことはすごいことなんだけど、本物を狙うってこともすごいことであって、やっぱりこう春なら春の空気って、僕らそれはね絵にしてしまうと、僕も今日写真撮ったんですね、でデジカメ忘れたんで携帯のあれで写真撮ったんですけど、携帯電話で。でも撮るとやっぱここに今感じてる空気がやっぱりなんかね違うものなんですよね、その封じ込まれるその写真の中では。やっぱこれはやっぱ映画とか映像の限界っていうものあるよねと。でそれを誇張してなんか別の形で音を入れたりとか立体的にしていくっていうのが映画なわけだけども、やっぱそういうところはやっぱ感じましたね今日一日いてね。
やっぱそこの空気、生の、っていうことなんでしょうけど、
いろんなね思いをね、
まあ我々も生でこれ、まあ、皆さんにお届けしているわけなんですけど、
そうですよ、
伝わってますでしょうか。
はい、伝えましょうね。
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、
メール来ております。
カーネル将軍さんです。スポーツ選手はオフに筋トレしたりしますが、映画監督って映画を撮ってないときは何かしてることってあるんですか？
筋トレはしないでしょうね。
俺はしないですね。
してほしいな。
そう、何もしてないんですよね。
最近何か
本を読んでますね。本はたくさん読んでるし、まあ日々あんま映画見ないんで、演劇見てますね。
あ、芝居を、
演劇はかなりマニアですね。なんかこう最近ではやっぱ若手の劇団っていうかね、まあ、若手って言ってももう結構いろんな岸田戯曲賞とか取ってあるような俊英たちがたくさんいてね、今演劇業界で、特に熊本にいるとねなかなか見る機会ないんですけど、東京で言うならば今僕はなんかいくつかの、すごくお気に入りの、劇団があって、遠くの空に消えたでも脚本協力でやって一緒にやって、ちょっと本当に、ちょっと手伝ってもらったんですけど、青木剛さん率いるグリングっていう劇団があって、まずそれで赤堀正明っていうですね、この脚本演出をしてるんですけど、を主催するザ・シャンプーハットっていう、劇団があって、で五反田団っていうですね、
五反田団地名の五反田
団、五反田団っていうんですけど、前田志郎くん率いる五反田団っていうね、前田くんなんかは最近ちょっと知り合ったんですけど、やっぱりその今芥川賞候補に上がったりとかね、小説がで新作も見させてもらって、もうすごい ゆるい感じのオフビートな、ビートはないな。なんか本当にゆるゆるった若者のなんかこう奇想天外なあのリアルな日常がそこにあるっていう。なんかそれはねすごい、また作家性すごい若手で、であと三浦大輔っていうね、
はい、
あの脚本演出やってる率いるあのポツドールっていうですね、
ポツドール、
これはねかなり僕はちょっと来てるんですよ。
お
この三浦くんが作るその僕らにはまずない世界観なんだけど、うん、趣味がちょっと似てるんですね、うん、それを感じる、うん、まず演劇が始まる前に、うん、曲流してるんですね、ミュージシャンと同じようにあの場内の中で始まる前に、
はいはい、
いつも岡村康之が流れてます。ずっと岡村康之が必ず流れてます。ちょっといい感じなんですよ。ちょっとワクワクするんですよ、僕は岡村康之聞くだけで。いいな、来てるなと思って、うん、で始まるとやっぱりこのなんかね、いつもね若者のね醜さ、人間の醜さをこうえぐるんですね、
うん、
建前と本音みたいなもの、うん、で女優は裸になるし男は、うん、大事なものをさらけ出したりする、そう、まあちょっと時間帯もあれなんだけど G 恋をしたりとか、うん、舞台上で、それはね結構最初はショックだったんですけど、だんだん慣れてきて、わいつものリアルな人の日常を、一人暮らしの日常を覗くような行為を見せるんですよ。でね、不思議な劇空間を作っていくっていうね、これはねちょっとないけど、僕もなんか演劇でやるんだったらこういうのいいのになっていう。演劇って一つの物語の流れで見せていくじゃん、そこだけを、うん、じゃなくていろんな部屋が4つぐらい部屋があって上下に、
うん、
並行してこっちの人はこっち行っちゃったりとか、こっちの人は外に出てなんかどっかですれ違ったりとかっていう劇空間が珍しいんですよ。でこっちで喋ってるけどこっちでも喋ってるから、どっち見ていいんだか分かんないぐらいの、だけどなんかね交響楽みたいで、それがある時に沈黙したりする時にこいつのセリフがダーンって残ったりとか、なんかねその、まあ、見ないと分かんないけど、このある種タクトを振って演出家がこう音楽を奏でるみたいにセリフでこうリアルさをこう醸し出していくっていう。でそれで同じテーマが全部シンクロしていくんですね、その4つの劇空間の中で。これはね
よくできてますね、なんかね
新しいですね、新しかったし、あでもそうなんかそういうことがあるといいのになっていうことをこうかゆいところに手が届くようなもう演出をしていて、なおかつなんかこう達成感があるというか、見た後にね衝撃もあるし、これはねちょっと新しい人だなっていうふうに思う三浦大輔さんで、まあ機会があった今もねちょうど顔よっていうね、はい、新作を下北沢の本田劇場というところで、はい、今上演中です。今日も多分やってると思うんですけど、いやー素晴らしかったですね、うん、面白かったです。
なんかそうするとやっぱでも監督も刺激になるんじゃないですか、また例えば作品を撮ってみようとか、あるいは芝居をなんかやりたいなとか、うん、
彼らがね今青木さんと前田さんとそのアコーリさんとそれで、三浦さんと、うん、この4人の若い、まあ、30代前半だって20代、うん、前田さんにしてはまだ20代後半なんですけど、うん、この劇作家たちは、まあ、僕らと同じジェネレーションっちゃジェネレーションなんですね、ほとんどに似て、僕ちょっと下かほぼ同い年ぐらいなんですけど、彼らがこう今演劇で頑張っていてね、まあ、小劇場ではあるんだけども、うん、なんかこうなんか一緒にこうやれるような、
うん、
なんかこう同時代性を感じるんですよね、
うんうん、
だからあるこの中の4人のある人にちょっと脚本またお願いしようかなと思ったりとか、あるプロジェクトまだ先の話なんですけど、うん、ちょっとやろうかなと思ったり、なんかそういう意味ではそういう作家たちが育ってきてるっていうね、あの男性の作家はね、まあ、女性の作家は僕一緒に組んでる伊藤千尋っていうのがいるんで、彼女は彼女でまたなんか新作スカイクローラっていう
押
井守監督の新作をやったりとかしているし、まあもう違う意味でね僕からも離れて仕事をするようになってるから、そういう意味ではいろんなまた可能性をね、この演劇の人たちの世界観みたいなものがどっちかっていうとやっぱりドラマ的っていうかね、あのテレビドラマじゃなくてやっぱ映画に向いてる4人だと思うんですね、どっちかっていうとこの今言った4人は。またね別の、 よくテレビの連ドラに あの書いちゃう人もいるでしょ、何人か、はい、まあ何かいらっしゃる、ね、たくさんいらっしゃる、
劇場、小劇場からテレビのレンドラ、う
んうん、まあそれは工藤官九郎かちょっと別格ですし、うん、松尾さんはやっぱりテレビドラマっていうのは映画じゃないですか、うん、でやっぱり工藤君もちょっと別格だけど、もうちょっとなんか例えば、セレス、あの東京セレソンデラックスの、佐竹美紀夫さん、うん、まあ、たくまさんって役者さんが佐竹美紀夫っていうペンネームで脚本家で、はい、歌姫とかの脚本家、はいはい、彼ら、まあ、どっちかというとテレビ的なんですね、うん、テレビドラマにやっぱり彼らの演劇が使われたりするっていう、うん、僕はなんかどっちかというとやっぱ映画的な匂いを、うん、やっぱちょっとなんか社会をえぐるとか、なんかテーマ的なものがすごく深いものを、うん、をさりげなくこう日常の中に潜ませるとか、そういう人たちの毒みたいなものがやっぱ映画的だったりするんで、うん、こちらの人たちとはなんかこう注目してるっていうのがあってね、う
ん、なんか熊本の演劇人のシーラさんとしては
いやいやいや、もう、ね、もう遥か彼方に引退しましたけど
見てみたいって感じじゃないですか。
見たいですね。その舞台のですね、あの脚本を書かれる方が映画の脚本を書かれるときに、なんか違いっていうのってありますよね。
僕らこの今言った4人とかは、うん、においては僕は作家だと思ってですね、でそういう意味では原作者に近いんですよ、彼らと書くってことは。もちろん原作があるものを彼らが書いたとしても、それは映画に彼らがアプローチした時の作なんですね。僕はね、あの映画監督やってて自分が作家ではないという認識があるんです。でなんか作家性があるとかないとかってよく言う監督で言われるんですけど、僕は監督なんで、映画監督なんです。さっき言う通り、そのある種タクトを振ってる状況なんですよね、うん、作曲をしてるわけじゃないです。僕は指揮をしてるんです、ね、だからそれによっては絶対違うんですよ、うん、だから僕はそれでありたいと思ってる意思が一番強いんですね、うん、もちろんオリジナルを書く場合もあるんです、うんうん、でもオリジナルを書く場合でも彼らに手伝ってもらったりする、うん、でもちろんうちの伊藤に手伝ってもらったりする、うん、で発想が監督 の, あの一番の特権というかね、例えばどういうことかというと、小説があっても、うん、僕はなんていうのかな、テーマを決めるのは僕なんですよ。小説家はね、いい小説家っていうのは、うん、テーマは観客、テーマ的なものを書いてる小説って僕は大嫌いですね、うん、もうそんなこと言われたくないよと、うん、その人に、うん、だけどある大きな物語っていうか、この何をなんかこう兆しみたいな予感みたいなものを常にこうはらんでる小説を最後まで読んだ時に、自分の中でこれは一体何を言おうとしてるのか。ドストエフスキーなんかそうですよね、うん、ドストエフスキーの小説なんかそうです。だから自分が何をそこで摂取するかでしょ、うん、でそこで初めて僕がテーマを決めるんですよ、うん、それが映画になる、うん、映画は映画監督は多分、テーマを最大限絞る人なんですね、うん、これは映画ではこれを言いたい、この小説をもとに、うん、だけどある意味では違うテーマをそこから抽出する人もいる。それは別の監督はね、だから違って当たり前なんですよ、同じ小説をやっても。だからあの小説は映画化されたからなってよく言うんだけど、数年後に僕がやってもおかしくないんです。
確かにですね、音楽なんかでもね、本当にいろんな人がモーツァルトとかを演奏したりとか指揮したりとかするわけですからね。
で一番いいのは、一番わかりやすいのはね、シェイクスピアですよ。
ああそうか。
でね、この間あのケラリーのサンドルビッチさんが、シアターコクーンでやったどん底っていうね新作を見たんですけど、もちろんゴーリキーの、はい、傑作なんですけど、どん底、ただケラさんがやるどん底はこれなんだ、でも、うん、そこにパッとこう一番浮かぶどん底は僕の中では黒澤明のどん底なんです、
はいはいはい、
時代劇にして、うん、なのに同じ物語なんです。なのにこんなに違うんだ、こんなに違うけど、あるところはケラさんも影響を受けてるかもしれない、どん底、うん、むしろゴーリキーのどん底を読んだ時に思わなかったことをケラさんのどん底を見るとおかしくて面白かったりするんですよね。だけど暗い話だなって、ロシア人が書いたわけですからね、暗いなんか本当にどん底の話なんだけど、みんながやってられないよっていう中で搾取したり裏切ったり、逆になんかこう好きなのにこう傷つけ合ったりするっていう、そういう中がどん底の人たちの中に、でもそれを笑い飛ばすのか、その先になんかある種の希望とかその這い上がる力みたいなものをケラさんの舞台から感じた、うん、僕はどん底の戯曲だけ読んでるとそれは思わなかったかもしれないけど、うん、ケラさんがそれをそういうものにしたっていう、うん、でそれは黒沢さんの中のどん底ともまた違う、うん、やっぱそれがやっぱり演出家の面白さなんですよね、うん、で黒沢さん、黒沢明がやってるあの映画の作り方っていうのはものすごく僕は感銘を受けます。だから、うん、で黒沢さんが見たそのだから彼はあの黒澤明っていうのはやっぱり本当にシェイクスピアをものすごく好きで、 あのシェイクスピアに物語の全部があるわけですよ。それを自分なりにやって、蜘蛛巣城なんてね、うん、マクベスですからね、
ランもリア王です
からね、ランもリア王ですから、でもちろんドストエフスキーの白痴やったりとかするっていう、はい、でそれはね、もちろんゴーリキのどん底もやってる、で演劇なんですよ、うん、みんなが意外と分からなかったりするんだけど、やっぱそこはね、やっぱり僕もだから演劇っていうものはすごく刺激を受けてて、特に古典の演劇っていうのはものすごくやっぱりある、やっぱすごく大きく影響を受けてるんじゃないかなと思いますね。テネシー・ウィリアムズとかやっぱりすごく僕は影響を受けてると思うし、自分の中では
月刊ユキサダイサオのポッドキャストいかがでしたか。月刊ユキサダイサオでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、熊本市千葉城町 5-50 FMK 月刊ユキサダイサオの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。